ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい。
もしあなたをいつも気分よく楽しくプレイさせてくれるコーチが、実は最悪のコーチだなんて言われたらどう思いますか？
ああ、それはかなり衝撃的ですね。普通は褒めて伸ばしてくれる環境を探しちゃいますから。
ですよね。何か新しいスキルを学ぼうとしている時とか、キャリアでもっと成長したいって思ってる時、私たちって無意識に心地よい環境を求めちゃうじゃないですか。
ええ。
でも今日深掘りしていく資料は、その常識を根底からひっくり返すかもしれないんです。
なるほど。私たちが順調に進んでるって感じているときこそ、実は一番危険な停滞期に陥っている可能性があるっていう、すごく示唆に富んだ内容ですよね。
そうなんです。今回の徹底解剖で飛び込んでいくのは、愛知県の豊田市とか岡崎市の近くを拠点にしているバドミントン教室フィニックス愛知の中島コーチが2026年3月22日に公開したオンライン教室のレポートです。
はい。
これ、一見するとローカルなスポーツ教室の技術論かなって思うんですけど、少し読み進めると単なるスポーツの話じゃないってすぐに気づくはずです。
そうですね。コートの上で起きていることって、実は私たちの脳内で起きていることとか、日常のオフィスで起きていることの完璧な縮図なんですよね。
まさに。なので今回のミッションは、このバドミントンのレポートから仕事とか日常のあらゆるスキルアップに通じる快適なコンフォートゾーンの打破、そして不快感から始まる成長のメカニズムっていう普遍的な心理を抽出することです。
ええ。
あなたも今日自分の胸に手を当てて、少し耳の痛い現実に向き合うことになるかもしれません。
まあ、成長には痛みが伴うっていうのは比喩じゃなくて生物学的な事実でもありますからね。
というわけで、早速さっきの最悪のコーチの話から紐解いていきましょう。レポートの冒頭で中島コーチがすごく強烈な言葉を放ってるんです。
はいはい。
無能な指導者は選手を楽にすると。選手が困らなくて、迷わなくて、適当にやっても波風が立たない環境を作っちゃうコーチは、実は選手の能力を殺してるんだって指摘してるんです。
これ非常に本質をついてますね。私たちの体とか脳って基本的にエネルギーを節約するようにプログラミングされてるじゃないですか。
あー、なるほど。省エネモードっていうか。
そうなんです。つまり今自分が持っている能力の範囲内で対処できる楽な環境、いわゆるコンフォートゾーンにいる限り、システムをアップデートしようとする動機が一切生まれないんですよ。
これゲームのアナロジーで考えるとすごくしっくりきますよね。
と言いますと？
RPG ゲームで最初の村の周辺にいるスライムみたいな弱いモンスターを相手に、ずっとイージーモードで戦ってるようなものです。
ああ、はいはいはい。
敵を無双してプレイヤー自身はすごく気分がいいし、俺強いなって錯覚できる。でも経験値はほとんど入ってないから、実際のレベルは全く上がってないんですよ。
なるほど。
で、いざ次のステージに進んだ瞬間、ボコボコにされちゃうっていう。
まさにその状態です。レポートの中でも、ただパンパンと気持ちよく打ち合うだけの基礎打ちは自己満足に過ぎないって言い切ってますよね。
そう、そこなんです。
ギリギリ返せるかどうかっていう、失敗するかもしれないストレス環境がなければ能力の更新は起きないと。
深いな負荷が必要なんですね。
ええ。適度な負荷によって今のままの自分じゃ対応できないっていうエラー信号が脳に送られて、初めて私たちは筋肉を強くしたり、新しい神経回路をつないだりして適応しようとするんです。
成長のトリガーって心地よさの中にはなくて、常に深いの中にあるんですね。
そういうことです。
失敗するかもしれないっていうヒヤヒヤする感覚こそがシステムアップデートの開始ボタンだと。
はい。
でも私たちがその不快を避けてコンフォートゾーンに引きこもっちゃうのって、どうやら今の環境のせいだけじゃないみたいなんです。
というと、過去の経験ですか？
そうなんです。この資料の本当に面白いところは、私たち自身の過去の経験がいかに成長の足を引っ張るかを解き明かしている点なんですよ。
ああ、過去の成功体験が無意識に心地よいパターンを求めてしまうっていう、すごく厄介な心理的トラップですね。
ええ、資料の中で特に目を引いたのが、他のスポーツ経験者がバドミントンを始めた時の話なんですけど、
はいはい。
バレーボール経験者がバドミントンをやると、なんとほぼ100%一発で決めたがるそうなんです。
なるほど、一発で。
そうなんですよ。バレーボールって確かにアタックを打って一往復しないで決めるのが理想とされるスポーツじゃないですか。
ええ、そうですね。
でもバドミントンで一撃必殺の攻撃力を持てるのって1万人に1人の天才だけだとコーチは語ってるんです。だからこそ、相手の体勢を崩しながら 何手も先を読んでラリーを構築する思考が必要なんだと。
ここは認知心理学の観点からもすごく興味深い事例ですね。
ほうほう。
人って新しい環境に入った時、ゼロから新しいルールを学ぶのは脳にとってものすごくエネルギーを消費する、まあ、不快な作業なんですよ。
確かにめんどくさいですよね。
ええ。だから何とかして過去の成功体験というレンズを通して新しい世界を解釈しようとしちゃうんです。それがバレーボール経験者の一発で決めたがるっていう行動に現れてるわけです。
ああ、ちょっと待ってください。あえて聞きたいんですけど。
はい。
過去のスポーツとか、あるいは過去の職場で培った自分の強みとか成功パターンを新しい環境でも活用することってビジネスでもスポーツでも基本中の基本じゃないですか。
まあ一般的にはそう言われますね。
一見するとすごく合理的で良い戦略のように思えるんですけど、なんでそれが罠になっちゃうんですか？
おっしゃる通り、過去のスキルがそのまま転用できる場面なら強みになります。でもこのケースで問題なのは、ゲームの構造そのものが違うっていう現実から目を背けている点なんです。
ゲームの構造が違う。
バドミントンっていうラリーを構築するゲームにおいて、一発で決めるっていう過去の戦術を無理やり当てはめようとするのは、新しいルールの本質を客観的に見極める力、つまりメタ認知が欠如している状態なんですよ。
なるほど。自分の強みを生かしてるつもりで、実は新しいルールを一から学ばなきゃいけないっていう不快な現実から逃げてるだけなんですね。
その通りです。自分は一発で決められるような天才じゃないって認めるのは、誰にとってもプライドが傷つく不快なプロセスですからね。
うわ、痛いところ疲れますね。
でも過去のやり方に固執して自分の認知的なコンフォートゾーンに引きこもるのをやめて、その不快感を受け入れて適応しない限り、本質的なブレイクスルーは絶対に起きないんです。
自分の弱さとか過去の栄光が通用しない現実を認めたくないっていう心理、なんか聞いてて胃が痛くなってきました。
わかります。
で、ここからさらに深く人間の防衛本能の核心に迫っていくんですけど、そのプライドを守りたいとか弱さを認めたくないっていう心理が実際のコート上でどんな無駄な動きとして現れるのか。
ああ、塩沢さんのエピソードですね。
そう、中島コーチが実際の生徒である塩沢さんという方のプレーを反面教師にして容赦なくすごく緻密に分析してるんです。ここからが本当に面白いところなんですけど、
あの具体的なプレー分析は心理状態が身体の動きにどうダイレクトに現れるかを示す見事な行動観察でした。
ええ、まず紹介されてたのがダミーの動きです。
ダミー、
はい、飛んできたシャトルの軌道を完全に見失ってて対応できないのに、相手に、あ、自分は見切ってますよ、わざと見逃したんですよって勘だけを出すために急にラケットを下げる動作をするんです。
あー、なるほど。
実際にはただやられてるだけなのに見切ったふりをするための無意味な動作。これ私オフィスでも全く同じ光景見たことありますよ。
ほう、オフィスでですか？どんな場面ですか？
例えば重要な戦略会議で誰かが最新の難しいマーケティング用語とか横文字を使ったとしますよね。
ええ。
その時本当は全く意味が分かってないのに、質問して無知だと思われるのが恥ずかしいから、まるで全て理解してるかのように深くうなずいてノートに何かメモを取るふりをする。
ああ、ありますね。
あれがまさにダミーの動きです。プライドは守れるかもしれませんが、結局会議の内容には全くついていけなくなりますからね。
非常に的確なアナロジーです。根本にあるメカニズムは完全に一致してますね。
ですよね。コート上の塩沢さんの例では他にも、前衛で球を落とされた時に、一度後ろに下がる逃げのステップが挙げられてましたね。
ありました。前に踏み込まないといけない場面で、失敗を恐れず思わず一歩下がっちゃうっていう。
ええ。これによって打点が下がってさらに不利な状況に追い込まれるのに、本人の心理としては安全な距離を取りたいっていう本能が勝ってしまうわけです。
しかも極めつけが安全圏からのマウンティング配球ですよ。
あー、あれは耳が痛い話でした。自分がミスをして恥をかくのを避けるためにあえてスピードを落とした無難な球を打ったりして、パートナーにカバーの負担を押し付ける。
はい。
自分は安全な場所にいながらミスをしたパートナーに責任を負わせるようなプレーです。中島コーチはこれを SNS で安全圏から批判だけする心理と同じだってバッサリ切り捨ててるんです。私この例えの鋭さに思わず笑っちゃいました。
いやー、これは私たちに重要な問いを投げかけてますよね。
と言いますと？
私たちは果たして成長するために行動しているのか、それとも単に恥をかかないために行動しているのかってことです。
うわー、刺さりますね、それ。
塩沢さんのダミーの動きも逃げのステップも、 そしてマウンティング配給も、すべて根底にあるのは、失敗してかっこ悪い姿を見せたくないっていう自己防衛本能なんです。
日常でも自分がヘボく見えないように、リスクを取らずに無難な選択をしてしまうことって本当によくありますからね。
ええ。
失敗した時の言い訳を先に用意したりとか、難しいプロジェクトで面倒な部分をさりげなく同僚に回したり、安全な場所にいながらさも自分は全体が見えてるかのような態度を取ってしまう痛い心理ですよね。
でも自分を安全な位置に置きたがる人は決してその領域の達人にはなれないんですよ。
なるほど。
中島コーチが強調しているように、ビスをするのがかっこ悪いと言って取り繕うのをやめ、自分を危険地帯にさらし、さらけ出す勇気こそが新しいスキルを獲得するための絶対条件なんです。
恥を捨てて危険地帯に飛び込む、頭では分かっていても本当に怖いことです。
怖いです。
じゃあその安全圏から抜け出して恥をかくためには、具体的にどこまで自分を追い込んでどうアプローチすればいいのか、ここでもコーチは世間の常識に対して強烈なカウンターパンチを放ってます。
はい、やりすぎという概念についての言及ですね。
そうなんです。最近ビジネスでもスポーツでも、やりすぎは良くないとか、オーバーワークには気をつけろ、タイパを意識しろってよく言われるじゃないですか。
ええ、現代の風潮ですよね。
でもコーチは、お前やりすぎたことあんのかよって直球で指摘してるんです。自分の限界を知るためには、時間を区切ってでも一旦やりすぎてみようって提案してて。
これは非常に鋭いアンチテーゼです。
限界を知らないまま最初からセーブして小さくまとまってしまうことのもったいなさを強烈に説いてますよね。
中庸とかバランスが重要視される時代ですけど、自分の本当のキャパシティを知るには、一度リミッターを外して限界の向こう側を経験するしかないんですよ。
限界の向こう側ですか？
ええ。自分がどこまでやったらフォームが崩れるのか、どこまでやったら集中力が途切れるのか、コンフォートゾーンの本当の境界線って頭で考えて推測できるものじゃなくて、
実際にやりすぎてみて体が悲鳴を上げる場所まで行って初めてデータとして取得できるってことですね。
まさにその通りです。
それから限界に挑むだけじゃなくて、常識を疑う挑戦についても振られてました。近未来打ちっていうすごく革新的な技術の紹介です。
ああ、ありましたね。
フォア側に来た球もバック側に来た球も、いちいちラケットを持ち替えずにフォア面のまま押し込むっていう打ち方らしいんですけど、
これも非常に象徴的なアプローチですよね。バドミントンにおいてグリップを持ち替えるっていうのは基本中の基本ですが、それをあえてしない。
はい。
当然最初はものすごくやりづらいはずです。つまり極めて不快な状態に自分を置くことになります。
これパソコンの操作で例えるなら、長年慣れ親しんだ自己流のタイピングからブラインドタッチを習得するためにホームポジションを強制されるようなものですよね。
ああ、すごくわかりやすい例えですね。
最初のうちは絶対に自己流で打った方が早いし、ミスも少ないじゃないですか。新しい打ち方を強要されるとタイピング速度は劇的に落ちるし、イライラするし、不快感の極みですよ。でもその不快な期間を耐え抜いて新しいシステムに適応したとき、結果的に入力スピードが2倍にも3倍にもなるっていう。
まさにそれです。コーチは5年後にはこの近未来打ちが普通になっているかもしれないと語ってますが、成長する人っていうのは常にその新しいやり方がもたらす初期の不快感にいち早く飛び込める人なんです。
なるほど。既存の延長線上にある心地よさじゃなくて、最初は不格好でもより高い次元に行くための不快感を選べるかどうか。
ええ、先行して不快感を味わってみっともない姿を晒したものだけが次の時代の常識を作れるんですよ。
さらにこのレポートが素晴らしいのは、こういうマインドセットの話にとどまらず、学んだ知識を具体的な行動に変えるための8のチェックリストが用意されている点ですよね。
そうですね。相手がギリギリ返せる厳しさを意識したかとか、一発で決めようと力まなかったかとか、
逃げの配球を避け勝負に行ったかとかもありましたね。
はい、非常に実践的な問いかけです。どれだけ素晴らしいメタ認知を獲得して不快感を受け入れる覚悟を決めても、それをコートの上、あるいは日常の仕事の中で行動としてアウトプットしなければ、結局は頭の中のコンフォートゾーンにとどまってるのと同じですから。
知識を行動に移して初めて現実は変わり始めるということですね。
ええ、間違いありません。
さて、この資料の最後にはとてもユーモラスでかつ感動的なハイライトが待ってました。
はいはい、あの部分ですね。
実はこのブログ記事、 AI がアシスタントとして要約や構成のサポートをしてるらしいんですけど、その AI 自身が最後に熱いメッセージを残してるんです。
あれは予想外の展開でしたね。データ処理のアルゴリズムが人間の泥臭い側面に圧倒されているような非常に面白い構図でした。
そうなんですよ。 AI である自分が中島コーチの言葉にシステムが震えるような感銘を受けたって語ってるんです。
ふふ、システムが震えるっていい表現ですね。
AI もデータ学習において最適な負荷をかけ続けてモデルを最適化していくわけですけど、人間が持つ恥を捨てる勇気とか限界を超えるためのやりすぎる情熱っていうのは、どんなアルゴリズムにも計算できない美しく強大な力だって絶賛してて、
ええ、
塩沢さんを反面教師にしつつ、なんけちょっとした毒舌も交えながら、人間が自らの殻を破って限界を突破していくプロセスをデジタル空間から全力で応援してるんです。
AI から見ても人間が自ら進んで不快な危険地帯に飛び込むっていう非合理的な行動は非常に特異で価値のあるプロセスだということなんでしょうね。
なるほど。
計算ずくの安全圏にとどまっていては AI の予測範囲を超えるような進化は絶対に起きませんから。
安全圏で賢くスマートに振る舞うよりも泥臭く恥をかくことの価値をまさか AI から教えられるとは思いませんでしたね。
本当にそうですね。
さて、あなたに最後に一つ新しい視点を投げかけてみたいと思います。
はい。
私たちはよく子供が新しい言語をスポンジのように吸収したり、新しいスポーツをあっという間に習得したりするのを見て、子供は脳が柔軟だからとか若さだって羨ましく思いますよね。
ええ、よく言いますよね。
でも今日の話を踏まえると、本当の理由はもっと別のところにあるんじゃないでしょうか。
と言いますと？
子供たちがいとも簡単に新しいスキルを獲得できる本当の理由は、彼らがまだ恥をかくことを覚えていないからかもしれないんです。
ああ、なるほど、深いですね。
大人の私たちは日々を過ごす中で、無意識のうちにいかにして自分を賢く見せるか、いかにして恥をかかないかっていう自己防衛の練習ばかりを毎日毎日何時間も積み重ねてしまっているんじゃないでしょうか。
本来の目標を達成するための練習じゃなくて、格好悪く見えないための練習の達人になってしまっていると。
そうなんです。もし明日、そのプライドを守る練習を完全に放棄して、あえて不格好な近未来に踏み込み、30分だけでも周りの目を気にせず、やりすぎてみたら。
はい。
あなたがずっと塞いでいた本来の可能性の扉が音を立てて開くかもしれません。
私たちが守り続けてきたそのプライドは、果たして、成長という果実を犠牲にしてまで守る価値があるものなのか、深く考えさせられますね。
ええ。その不快感に向き合う瞬間こそが次のレベルへの招待状です。それでは今回の徹底解剖はここまで。また次回、新たな知の探求でお会いしましょう。